オプトエレクトロニクス IR 特集。このコーナーは証券コード6664ジャスダック上場オプトエレクトロニクスの IR 活動の一環としてお送りします。それではご登場いただきましょう。オプトエレクトロニクスの志村則明会長です。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
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 7月の2日に第2四半期の決算短信を発表されました。
はい。
で、まあ第2四半期、それから通期ともにですね、伸び率前期に比べるとかなり大きくなってきてるんですけども、はい、この利益が出るようになってきた体質の背景っていうのはどのあたりにあるんでしょうか。
まあ構造改革で売りが一定でも利益が出る会社にしようということで、はい、ほぼそれは達成できましたと。はい。で現在もまだなかなか売りはですね、この景気の低迷で、売りの上がるのは大変なんですが、
はい、
まあ一番利益が出ることを対応したのはドル出荷ですね。
ドル出荷、はい、
ドルで作ってドルで要するにドルで作ってドルで出荷して要するにドルで販売すると、
はい、
まあ、この成果がここへできてきて、要するに、経常利益率も良くなってきてると、
はい、
でさらに会社が良くなると金利負担が一気に減ると、いうことで、
はい、
ますますですね、まあ利益が一定でも売りが一定でも、はい、要するに利益は出るというような足元としては、まあまあの会社になってきました。
なるほど。足元足腰は固めてきましたということになるわけですね、はい、そうするとこの先我々が楽しみにしたいのは先行きの展望ということになってくるんですけども、
はい、
例えば売上っていうのは3年後ぐらい会長どれぐらいを見通しとしては立てた
でしょうか。この業界ですね、はい、売りを10億上げるってのは大変なことなんですね。
はい。
ただやっぱりこの3年の間にですね、2014年までには最低でもやっぱり100億は、ね、目指したいと、
はい、
そしてきちっと経常利益はですね 5% 以上は出せる会社、これはですね大体できて出てきたかなと、
はい、
でさらに要するに次に150億300億というふうな体制作るために、はい、今3つのことをやっております。
3つのこと、
はい、1つは新生進化です、はい、なんといってもうちみたいな会社はですね技術の会社なので、やっぱり新生進化開発が一番です、
はい、
そして次にですね販売体制、
販売体制、
はい、これは販管費の要するに削減ということで、今までうちはもう新規採用ゼロなんですね、で販売だけはですねもう採用しようということで、はい、増員計画をもう事実実施しております。
なるほど。
それが2番目です、はい、3番目はですね生産体制、これはドル出荷ということで推進しましたけども、
はい、
これにはかけてですねこれからはコスダウンと、
はい、
メイドインジャパンと、
メイドインジャパン、はい、
この要するに対応してですね足腰の強い、さらに足腰の強い会社に持ってきたいと、はい、こういうふうに思ってます。
その3つのところを会長ちょっと詳しくお話を伺いたいんですが、まずその新製品開発ということになると、これはまあ御社の完全な元々のテーマになってきてますよね、
はい、
どのあたりが重点的な分野になってくる
でしょうか。今まではですねレーザー中心にオンリーワンという確立をしました、はい、次にですねこの業界今 CMOS 二次元の対応がですねクローズアップされてます、
はい、
ここでもですね我々はやっぱりオンリーワンを目指した製品がすでに開発できて、多分この下期から来期にかけて、はい、これが大幅に貢献するんじゃないかというふうに思ってます、
はい、
そういう意味ではレーザー CMOS というコア技術に加えて、
はい、
もう一つですねこの3年の間に新たなテーマ作りをしたいと、
はい、
こういうふうにしてやっぱりある程度のコアの幅をですね、広げることによってやっぱり体制が強くなるのかな、はい、こんなふうに思ってます。
なるほど。
でこれらを対応してるですねエンジニアは20代後半の
バリバリ
のバリバリのエンジニアがやってますので、期待してもらっていいんじゃないかと、はい、
この若手の開発要員たちが作ってくれるだろうと、
はい、
いうこと、
もうバリバリのメンバーがやってますので、は
い、だけど会長陣頭指揮されてんじゃないですか。
いや私よりかですね、今歯型専務というのが、
はい、
陣頭指揮してます。
陣頭指揮してます、はいはい、ということはこの新製品どんどんどんどん出てくることにこれ期待していきたいというところですね、
はい、
あと御社のイメージっていうのは今お話にあった開発要員の方が結構たくさんおられて営業っていうとあれそんなたくさんおられたのかなという印象があるんですが、もう今これ営業の採用も再開すると断言されましたけども、これ縮小していた営業組織を拡大していくっていう、
そうですね、
ちょっとイメージ変わってきますよね。
基本的にはですね営業はそんなに縮小してないんです、
は
い、 ただ要するに前者の要するにテーマでリストラという反感者の削減という形を取りましたので、採用はしておりませんでした、ただやっぱりこのいい商品が出ても売る人がいないと対応できませんので、まず国内はですね少なくても増員しようと、海外も増員しようと、さらに海外はですね OSE っていうのはもともとですね販売するチャンネルがしっかり販売体制を作れるようになってきてますので、この6月からですねアメリカのオプチコンも OSE の子会社という体制にして、全世界 OSE で培った要するにノウハウをですね共有しているような体制に変えてきたり、まあ、そういう意味では新たに販売体制の強化ということを積極的にやってきたり、こんなように思ってます。
そうするとエンジンといいますか車の両輪が開発それから販売という形でうまくこう噛み合って回転し始めてきているというふうに見ていいですか。
ただですね、そうは言っても景気はあの悪いんで、この中でですねやっぱり新製品というのがキーワードになるかなというふうに思います。
まず製品ありきでいいものを作れば営業マンがそれを営業部隊が売ってくれると、
それを要するに一つの核として、いろんな提案営業ができるようになるんじゃないかなというふうに思ってます。
なるほど。それから3点目のですね、まあ、ドル出荷を含めたところですけども、これドルの比率をですねというかドルの比率をどんどんどんどんこれ高めていったということですよね、でそれと今度は将来的な夢としてこれメイドインジャパンを増やしていこう、ということのこの対立概念になるかと思うんですがそれはいかがでございますか。
そうですね、昔はですねオフトも 100% メイドインジャパンだったんですが、で生きていくためにはですね、この円高で今現在 80% が海外生産です、20% が要するにメイドインジャパン、本当にですね利益だけを追求するんなら、100対0がいいのかなと、いうふうに思うし、今あらゆる産業界がそういう方向に向かってます、ただ本当に日本の将来見てですねこれでいいのかと、いうことを考えますとやはりメイドインジャパンというものをもう一回見直さなきゃいけないんじゃないかということで、やっぱり当社はですね小さい会社ですけどもまず自らやってみようということで、この要するに下期からですね足別でメイドインジャパン再開して
北海道ですね、
これからですねそうですね、4対6、40%、今 20% のですね日本生産を 40% に引き上げる、足別で北海道から、発信したいと、こんな意気込みでやってます。
そのお話を伺ってどうですか、足別の工場の方々って、やっぱりこう意識が変わってきたんじゃないですか。
ありましたね、今まではもう要するに縮小の一本だったわけですね、そっから新しいテーマが入るということで、最近私もですね、北海道に行ってみて、直接劇を飛ばしてきました。
直接劇を飛ばして、
そうしたらですね手応えがありましたね、そういう意味ではですねおやるかなっていう気になりましたので、多分このメイドインジャパン、メイドインジャパンはですね変なスペックよりかはるかにインパクトのある要するにワンポイントなんですね、そういう意味ではですね各社がオフトだけじゃなくて、メイドインジャパンに取り組んでくれることを願いたい。
なんか今最近ですねみんなそのメイドインジャパンじゃなくてメイドインエイジアとかですねなんか外に行っている風潮が感じられるんですが、やっぱりここ戻ってきてほしいなっていうのはマーケット的な願いではあるんですけども、まあ、率先して会長これメイドインジャパンを進めていこうということですね。
でやっぱりこれはですね一企業だけの問題じゃなくて、やっぱり政府なり地域の要するに行政なり、やり方はですね変えていけばもっと可能になるんじゃないかというふうに思います。ぜひですね地域と密着して、要するに本当に産官学の、要するに連携でメイドインジャパンというものを達成するように努力していきたいというふうに思ってます、
だから御社のキーワードはメイドインジャパン、
グローバルですよ、
グローバル本来は
グロあのオンリーワングローバルですよ、
変化にチャレンジオンリーワングローバルなんですが、
そこに
ポストキーワードとしてメイドインジャパンが入ってくる可能性は非常に高いと、
入れていきたいと
ですよね。でそういう中で御社のその特徴っていうのを改めてこう確認してみると、その開発部門ではそのモジュールの自社開発っていうのがありますよね、これ生産量世界第2位、レーザーの国内シェア 90% 超、すごいシェアの会社さんなんですよね。
そうですね、やっぱりなかなかオフトって何っていうと分かりにくいんですが、やっぱりその開発型の会社なんですね、だったらやっぱりいいものを 要するにオンリーワンのものを作ろう、
はい、
でそれがレーザーで実現できたと、いうことになるんじゃないか、
はい、
もう一つですね、開発型の会社として地域に密着した製品は地域で作ろうということで、はい、国内のものはオフトエレクトロニクス、うん、要するに、わらびで開発し、
はい、埼玉県のわらび、
はい、やっぱり海外のものはですね、モジュールはオフトが作りますが、
はい、
海外の製品はですね、オランダで作ったらいいんじゃないのと、うん、それがやっぱりお客さんに密着する商品になるということで、はい、地域別生産体制っていうのも実現してます、
はい、
これもですね、これからすごくインパクトとして上がってくるのかなというふうに思います、
はい、これはだから地域別ということは、これ現地化っていうことを、
そうですね、
はい、はい、でその上でその開発型企業としてのその開発投資っていう、はい、これはどの程度に、
そうですね、はい、基本的には売上の 10%、
売上の 10%、
まあ、はい、やっぱり100億だったら10億前後、
はい、
まあ、一時ですね、間違えまして、
はい、
20億も開発で使って大変な苦労をしましたので、これは肝に銘じてきちっと守っていきたいという意味で思ってます。
これはまあ、通常この売上の 10% というのが適正な開発費用と見てよろしいでしょうか。
まあ、開発型の企業だったらそうなるのかなというふうに思います、
はい、
やっぱりこういう企業ですのできちっと開発をしないと伸びていかないというふうに思います、はい、
ただその例えばそのモジュールの自社開発で世界生産量世界第2位、レーザー国内シェア 90%、 こういうそのナンバーワンのものを作るというのは開発も意外とたくさんかかるんじゃないかなという気もするんですが、その辺いかがでしょう
か。それはかかりますね、はい、きちっとゼロからやりますので、でそういう意味ではかかりますけども、それをやらないと、はい、やはりオンリーワンはできない。
なるほど。
いうふうに思ってます。
逆に言えばオンリーワンになった時の世界の方がその中途半端な開発をするよりは、
はるかに
収益も収益とか果実がまた多いと。
そういうことですね。
いうことですよね。
またやっぱりそれによってエンジニアが育つということです。
はい。
やっぱり若い人はね、高いテーマにチャレンジしてほしいと思います。はい。
どうですか、御社の開発の方、特に若い方々っていうのはその絶対世界取りに行くぞみたいなこう意識があるんでしょうか。
それはそうですね、はい、これは産学、要するに学校の先生もやっぱり産学でやってるんですが、
はい、
先生巻き込んで、やっぱり頑張ろうっていうチームを作ってます、
なるほど。今なかなかですね、この萎縮した企業社会でですね、世界取りに行くぞなんて頑張ってるところってあんまり少ないです。御社その意味ではすごいですよね。
まあやっぱりそれがやっぱりエンジニアを育てるんだと思うんですね、やっぱり苦しい開発じゃないと、はい、いい手間じゃないと、簡単にできちゃうんならね、あんまり面白くないと思うんですね
なるほど。
やっぱりね、難しいなと思って初めてオンリーワンが作れるし、やった成果もやっぱりやりがいっていうのも出てくるんじゃないかなと、はい、
会長ご自身が開発のご経験出身ですから、はい、やっぱりそういうふうに思われます。
そうですね、はい、やっぱり自分で楽な開発はですね、所詮大したことないと。
なるほど。
やっぱり身をもってやはり経験してきました、はい、それはやっぱり若い人にもきちんと実感してもらいたい、はい、こんなふうに思ってます。
ということはまあ相当国庫侵入して開発したものにこそ価値があり、それがやっぱり世界に勝てる。
そうですね。
そのために今御社がこう今活動してる。
はい、そういうことだと思います。
すごいんですよ。
本当いいですね。芦別の工場の方々も、そして開発の社員の皆さんも、そして営業部隊も今もう力をみなぎらせて頑張っていこうとしてるわけですよね、はい、
だから営業の方々もそういうシェアの高い商品を売るっていうのは非常にいいでしょうね。
まあそれなりの苦労はあるんですよね、はい、やっぱり、はい、やっぱりこの業界はですね、意外にお客さんとは限られてますから、
はい、
その中でやっぱりこう新しいところに売っていかなきゃいけないと、
はい、
っていうことの苦労はあるみたいですね。
ただそうは言ってもその競争力のある商品を持ってるのと競争力のない商品を売ってるのは全然違いますが、競争力のある商品を売ってるってのはやっぱこれ、
それはやっぱり営業の誇りだし、やっぱり、やりがいがあるんだと思います、
はい、かつ国内で言えばシェア 90% とほとんどのところに行けばバーコード読み取る装置の中に入ってる。
いや逆に言うと、もうこれ以上伸びないっていうこともありますので、営業はそれなりに新しいことをやらなきゃダメです。
そうですね、
はい、うん、逆にやっぱりあぐらをかいてますと、はい、やっぱり売上は伸びませんから、
はい、
それなりのプレッシャーはあります。
そこでさらに売上を伸ばす知恵もここではやっぱり使わなくちゃいけない。
そういうことですね。
でも新たな商品としては電子棚札が出てきてますけども、
はい、
電子棚札システム、これ順調に拡大というのは進んできてるんでしょうか。
そうですね、やっとサンプルが終わって、はい、やっぱり刈り取りの時期 域に、今年はですね計画通りはいかないんですが、はい、来年以降、今年のまあまあの量が出れば、はい、来年は楽しみにできる。
なるほど。世知辛い市場関係者から見るとですね、この電子棚札システムって大量のものが一気にこう値札が変えられるんで、消費税の導入っていうのはこれ電子棚札にとっては追い風なんだろうなという声も聞こえる。これはいかがですか。
導入しようとしてる側は消費税のその話は全く無視です。
全く無視。
やっぱり業務の効率です。
効率性であ
れ毎日の、はい、消費税ってのは年に何年に1回です
か。もちろんもちろん。
そのために入れるっていうことはほとんどありません、はい、やはり本当に効率が予想より上がるのかどうかということで、はい、やっぱり決めてもらう。
なるほど。
こういうふうな対応。
ただこれ電子棚札自体はその業務の効率向上っていう意味ではかなり優位性持ってるようにも思えるんですけど、何万円を一気に変えられる。
それはそういう意味の対応はありますね、はい、やっぱり入れるからにはやっぱり入れた予想より投資効果ということがはっきり出ていかないと、やっぱりうまくいかないんじゃないのかなというふうに思います、
だそういう意味で その今、まだあの試行段階ではありますけども、徐々にこの拡大基礎に入ってい
く。そうですね。今年はもうサンプルから今度は実施のサンプルですね、
はい、
そういう意味の会社が 何点か、多分暮れにはですね、こことここに要するにサンプル出荷じゃなくて実施として入りましたっていう報告ができるんじゃないかというふうに思います、
はい、楽しみにしております、はい、はい。さてここでオプトエレクトロニクスから番組をお聞きの皆さんに素敵なプレゼントがあるんですよね、志村会長。はい、今回もいただきました、はい、前回はアンティークスプーンなど非常に高価なものをいただいて、はい、はい、
そうですよ。
そして今回はと言いますと、オプトエレクトロニクスオプティコンロゴ入りグッズ福袋を20名様にプレゼントいたします、
はい、
はい。福袋の中身なんですが、オプティコンロゴが入ったボールペン、バッグ、ラグビーボール。
ラグビーボール。
いや、フットボールじゃないですか。
フットボール。
フットボールなんですかね。
フットボールっていうか、アメリカフットボール。
アメリカですね。アメリカフットボールですね。
アメフトの、
はい。あ、そうですか。これはアメフトのボールなんですね。うん、写真が、はい、手元にありまして、私、運動音痴なものですから。
アメフトのボール。
アメフトなんですね。
アメフトですよ。
はい。これが、ランダムに入っている福袋なんですね。志村会長、この、今私、オプティコンって言ったんですけど、先ほどのお話の中にもちょこっとオプティコンの話が出てきていて、はい、これ一体何だろうと思われてる方も多いと思うんですけど。
アメリカのですね、子会社です。
アメリカの子会社。
アメリカの販売会社ですね、うん。で、今まではなかなか伸びなかったんですが、これからアメリカの主体になりますので、6月1日からですね、OSE、オランダの会社に吸収して、オフトの子会社だったんですが、
はい、
今度は OSE の子会社という形で、要するに積極的に世界戦略、うん、中核になると思います。
なるほど。世界をこれからね手に入れてくれるオプティコングッズということになりますよ。
そしてスーパーボールが入っているという、
はい、
オプティコンの。
そうなんです、はい、これだから国内だとなかなか手に入らないものなんですよね。
多分で国内だとアメフトあんまりありませんからね
そう、しかも今シアトルから空輸中で、はい、今
空輸中なんですね。
飛行機に乗って
今ちょうど空飛んでる。
なるほど、はい、はいはい、そんなレアグッズをプレゼントいたします。プレゼントをご希望の方は夕焼けマーケッツ番組ホームページからリンクしているオプトエレクトロニクス IR 特集のウェブサイトから番組の感想をお書き添えの上どしどしご応募ください。またおはがきでも受け付けますので、詳細は番組ホームページご覧いただければと思います。締め切りが7月24日火曜日必着となっています。このあたりはご注意いただきたいと思います。オプティコンのオリジナルグッズ福袋にして皆様にお届けいたします。どしどしご応募ください。今日はオプトエレクトロニクスの志村会長にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
オプトエレクトロニクス IR 特集、このコーナーは証券コード6664ジャスダック上場オプトエレクトロニクスの IR 活動の一環としてお送りしました。
ジャスダック上場証券コード6664オプトエレクトロニクスは、バーコードリーダーとその心臓部であるモジュールエンジンを製造する光学応用機器メーカーです。バーコードリーダーのレーザーエンジンで世界2位、国内シェアは9割を誇ります。研究開発型の企業としてグローバルに展開し、常に変化にチャレンジし続けるジャスダック上場証券コード6664オプトエレクトロニクスにご注目ください。